こんにちは、門垣敏子です。だいたい3ヶ月に一度ぐらい皆さんにお届けしています陶芸物語が始まってまいります。フリーペーパーハニーの方に掲載しています。今回はですね、特別展の九谷赤江の極地宮本矢窯と飯田屋八郎右衛門の世界というこのお話を、兵庫陶芸美術館から今日もお越しいただいております、学芸員の村上文さんに伺ってまいりましょう。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。村上さんは6月にもご出演いただいて、
そうです、ね、お話を、お世話になりました。
いやいや、ありがとうございます。でも大体こう担当されるのはこんなに短いスパンということはあまりないんですよね。
そうですね、あんまりないんですけど、ね、今回は、
はい、大変じゃなかったですか、ご準備。
あ、そうですね、今回の展覧会は、巡回展だったので、
全国を回っていく、
はいはい、図録などは、もう少し前に、今年の5月ぐらいには出来上がってましたので。
そうですか、はい、今日も見事な分厚い大きな図録を、ね、お持ちいただいて、はい、2冊持ってらっしゃったから重かったじゃないですか。これは何に匹敵するかな、この重さは。
100カ時点
ですよね。1キロ以上ありますか。そうですか。で、今日は、ね、フリーペーパーの方にもこう見開きで作品を出ていますけれども、真っ赤です。文字通り、九谷赤江の極地ということですけどね、はい、この特別展の特徴からまずご紹介いただきたいんですが、九谷焼そのもの、九谷赤江、どんな焼き物なのかご紹介いただけますか。
はい、九谷焼っていうのは、ね、石川県で作られている焼き物になります、はい、で、現在の石川県の加賀市という市にあった九谷村という村が昔あったんですね、は
いはい、そういう村の名前がついてるんですか。そうですか、はい、
で、そこで作られた焼き物なので、はい、九谷焼って呼ばれるようになりました。
はい、
で、赤絵の技法はですね、中国から伝わって、江戸時代に九谷と現在言っているんですが、はい、九谷村で焼かれた焼き物を古谷と言っていて、
古い古谷と書いて、はい、古谷、
そうです、
はい
はい、で、一回生産が中断されるんですね、途絶えてしまう。
そうですか、
はい、で、江戸時代の後期に、現在の石川県南部地域、古谷村のあたりで、もう一回古谷焼の生産が始まると。で、それを最高古谷っていう風に呼んでいます、はい、なので江戸前期の小谷と江戸後期の最高九谷ということで、はい、その間にはちょっと間が空いている。
あ、そうですか、
はい、
で、
その最高九谷っていうのはいくつかの窯があって、はい、で、赤絵、今回の九谷赤絵の赤絵ですね、はい、の技術はこの最高九谷で発展します。
あ、そうなんですね、はい、
で、九谷五彩っていう九谷焼き、はい、に用いられる象徴するような5つの色があって、はい、で、それ赤と黄色と青と紺青と書いて紺青と呼んでいますが、
はい
はい、青色ですね、
はい、
と紫を九谷五彩って言っているんですが、この中で赤をメインに使った赤絵という技法がの最高九谷では発展していくんですね、で、この赤絵っていう技法は五彩でと青でと赤絵という九谷の三大技法の一つになっています。
はいはい、
で、今回、宮本矢窯と飯田屋八郎右衛門の世界という副題がついているんですが、この赤絵の技法に宮本矢窯は特化した窯ということになります。
あ、はい、あ、そうなんですね、はい。もうこの赤っていうのが私の中では九谷イコール緑と黄色、ね、ということがすごく印象にあって、はい、どちらかというとちょっとかなり強烈な印象があったんですけど、はい、今回の赤で、赤絵はものすごく好きだったんですね、はい、だからその飯田屋八郎右衛門ですか、はい、その宮本矢窯の、はい、この方の作品、今図録も見せていただいたんですが、はい、もうすごく嬉しくなるぐらいワクワクと1ページ1ページ開けながらもう本当に赤に特化してますね。
そうですね、なので、先週の土曜日に展覧会、
はい、そうですね、スタートしてますね、
はいはい、したんですけれど も、 もう展示室がですね、今まで以上にない色彩に、ね、赤一色に、はい、彩られております。
あ、そうですか。お客様の反応などいかがですか。
でもやっぱり綺麗ねって言っていただけてると思いますね。
そうでしょうね、はい、 秋にぴったりですよね。
そうですね、当館の周りは山に囲まれていますので、まあ、11月とか紅葉の時期になったらとっても綺麗な、外でも赤、中でも赤っていう感じになると思います。
館内も紅葉してますよっていう感じですよね、はい、展示数はどのぐらいあるんですか？結構多いですか？
そうですね、割合、まあ、私が今までやってきた展覧会の中では多い方で、187点展示しています、
はい。
でまあ、その中には赤絵だけじゃなくて、うん、資料であったりとか、あとですね、宮本矢窯に移行するまで の、はい、その先ほどおっしゃってた緑と黄色の作品であったりとか、はい、そういう作品も少しは含まれているんですが、基本的にはもう赤メインで、
赤メイン、
展示室が赤く染まっている、はい、というような展覧会になっています。
そうですか。ぜひ今回の特別展のその特徴を、はい、じゃあ今も一部おっしゃっていただきましたけども、はい、
そうですね、宮本矢窯の赤絵っていうのが、少し落ち着いた、鮮やかではないというような、まあ、ちょっとマイナスのようなイメージになってしまうんですが、とても落ち着いていて、はいはい、黒みがかった赤っていうのを特徴としていて、これが、まあ、通称血赤っていう、血は血液の血ですね、
はい
はい、血赤って呼ばれる色彩になるんですね、でこの血赤というしっとりとした赤で文様を細かく描き込んだ赤絵彩描、赤絵彩描は彩描は細かく描くという、
はい、細かく描くという、
はい、そうですね、はい、細かく描くという字なんですけど、この赤絵彩描とプラス金ですね、はい、金彩、
そうですね、
そしてさらにそこに、はい、少しの緑や黄色、青といった色絵の具をアクセントとして用いるということが一つ宮本矢窯の特徴となっていまして、でさらにですね、この宮本矢窯なんですけれども、昔の中国の墨の文様集の法師墨符という図書があったんですけれども、そこから画題を持ってきているということで、中国趣味を、強く反映した作品になっています。
図録も拝見するとちょっと中国っぽいいろんな描き方が、ね、
はい、
こちらこちらに散見しますよね、は
い、で法師墨符からの図案っていうのが、まあ、いくつか見られるっていうところと、
はい、
あとこの朱画工、まあ、メインになる画工ですね、はい、飯田八郎右衛門という人だったんですが、この飯田八郎右衛門が昔に書き残した八郎墨符という、こちらもデザイン帳になるんですが、
そういうのが残ってるんですね、
はい、すごい、はい、残っていて、まあ、そういった八郎墨符からもいろいろとデザインの、デザインソースを得て、図案を描いているというような特徴があります、
とっても大事なことなんですね、こうやって残していくってことは。
そうですね、
後世の私たちにも理解しやすいし、はい、もちろんこの技法がずっと代々つながっていくということで、はい、そうなんですね、ぜひちょっと作品のいろいろ見どころなどを実際にお持ちいただいた図録からちょっとご紹介いただけますか。
はい、図録の40ページの、はい、美濃亀という、
はい、
これ長寿の象徴とされる亀ですよね、
はい、
でとても尻尾が長いという亀が、はい、
フリーペーパーの方にも下の3つ並んでいる右側に出ていますかね、はい、また違うかな、はい、
そ
うね、これですね、
一緒の作品ですね、
そうですね、
はい
はい、
でこちらの作品はとても宮本矢窯の色の特徴と彩描の特徴というのが現れている
作品、
はい、になりまして、はい、こちら、ま、メインは赤色で、
はい、もう文字通り赤です、
ね、線を描くという、はい、でこの線もですね、濃淡をですね、極力その面を塗らずに線で濃淡を表していく、
はい、すごいですね、
ということでもう本当に細かい線が絵付けで描かれています。美濃亀の尾っぽの部分なんかはとても細かい、
ね、そうですね、もうなんか手が震えてきそう
な、そうなんですよでですね、さらにこの赤メインのところに、黄色とか緑とか色絵の具が使用されているんですが、はい、こういうちょっとアクセントで赤の色彩の中に こういう違った色を入れるということが、まあ、特徴の一つ、そしてさらにですね、このチアカと呼ばれる色彩とともにこの緑とか黄色の色をちょっと不透明な状態にするというようなところで、
はい、あの
焼き切らずに
焼き切らず高温にしない、はい、ということですか。
綺麗に焼けると、あの透明になるんですが、うんうん、はい、なのでこの作品の上の方の葉っぱ緑の葉っぱとかは、あの葉脈っていうか線が見えてると思うんですが、
はい、見えてますね、はい、
でもあの写真の下の方の葉っぱはちょっと不透明で、はい、葉脈が隠れている。でこれもあの宮本矢窯の美意識の中に一つあったというふうに言われています。
あえてこうしてらっしゃる。
あ、そうなんです。ただそれはなぜかという理由までわからないですね。
あ、そうですか。
ま
あ、
こういう色を出すために、この赤の色を出すために、とか、あの金を一緒に赤絵と一緒に焼くというところで、はい、まあ、このような色彩になったというふうにも言われてはいます。
これはでも細かいです ね。 そうですね。大きさがどのぐらいの、これは8ですけれど、
大きさがですね、27.7 センチということで30センチもいかないですね。
そうなんですね、はい、その中にこの細かい、
そうです、
ぜひ皆さんね、あの会場でご覧いただきたいと思います。
写真では写っていない線も多分あると思います。
見ることができそうですか、はい、そうですか。その他はいかがでしょう。次々じゃあご紹介いただきたいと思いますが、
そうですね、はい、で、あの宮本矢窯のもう一つの特徴として、はい、あの法師墨符とかそういった中国デザインっていうのが、はい、結構多くてですね、こちらもあのフリーペーパーにも掲載いただいてるんですが、はい、図録でいうと93ページの作品、はいはいはい、なんかの夢図六両型鉢という、はい、あの作品になるんですが、
こうツンツンとこう角だったような縁取りの六角形の鉢ですね。
そうですね、はい、でこちらに書かれているのが、まあ、あのなんかの夢という画題になるんですが、はい、これはあの中国の逸話に出てくるお話でして、で、まあ、あの夢から覚めた場面を描いているんですね、
はい、
なので、まあ、ちょっとうとうととしたような人物が描かれているんですが、まあ、このお話自体はあの取り留めのない夢とか世の中の儚いことを表した逸話になるんですが、まあ、こういったあの画題、中国の故事に基づいた画題というのを描いていたということで、まあ、あのこの作品、宮本矢窯の作品を作っていた学校たちは、はい、ある程度そういうことを理解していた教養のあった人物ではないかというふうなことが考えられています。
そうですか。でちょうどこの裏返した高台部分も写真に出てますけども、
そうなんです、
切り込みが入ってますね、
はい、とってもあの作りが細かくてです ね、
デザインがいいですね、はい、
でこの凝った作りになってますけども、はい、やっぱりこの 手数の多さっていうんですか ね、
ね、
あの線も細かいし形も凝っていて、金も使われているというところ で、
そで、ね、
おそらく宮本矢窯の作品っていうのは、どちらかっていうと使うよりも鑑賞性の強い器であったというふうに考えられています、
は
い、
もうデザイン性に優れて、そうですね、鉢だから本来なら中にこう入れて使うものだけど、これだけの、ね、はい、図柄デザインを見ると使うのはもったいないので飾っておきたくなりますね。
赤絵っていうのは結構擦れて取れやすいんで す、
そうなんです。
あんまり実用には向かないんですね、
でも、
まあ、それをあのあえて赤で細かく豪華に仕上げるといったところで、
はい、だからもう、はい、あのこういわゆる手にした方が嫌が上にもこう鑑賞用にしたくなるようなぐらいに仕上げたという感じもしますね。
おそらくこの宮本矢窯の作品というのは持っているとステータスみたいなところが、
ね、
はい、あったんじゃないかなというふうに考えています、
はいはい、で今開けていただいているところにすごい枚数の、これはお皿でいいんですか。
あ、はい、あの19枚組の小皿ということで、もしかしたらあの世の中に残って、は
い、
まあ、この時代に残っていくにあたって、もう1枚あったんじゃないかというふうに考えられる。そうか、
は
い、まあ、何かしらの理由でもしかしたら1枚なくなってしまったかもしれないお皿なんですが、
よく見ると1枚ずつ図柄が違います、
はい、そうなんです。
すごい、
こちら絵代わり農耕図ということで、農耕をする人たち、あの畑仕事をする人たちが、はい、あの図代わりで描かれているんですが、これあのちゃんと物語というか時系列みたいになってまして、 田植えからですね、
はい、
収穫、脱穀、俵詰めといった農業の一連の工程が描かれたお皿になっています。
これは並べられるときにその順番にされたんですか？
はい、順番が分かるように展示しています。
特に番号が売ってあるわけではないんですけども、皆さんはどうやって見分けられたんですか？
もう図録を確認してですね。
そっか図録にありますからね、はい、そうですね、
図録の順番に並べると。
そっかこれでちょうど今ね、はい、収穫時期で、ちょうど注目を浴びているお米の収穫の、ね、そうです、様子ですからね。
本当ですね、トレンドを反映した、ね。
大きさが9センチ足らずっていうね。
そうです、とっても小さい中に、これまた赤いでびっしりと
濃厚
する人物が描かれて、周りの装飾も凝っているというような作品になります。
あ、すごいですね。なんか見てるとあっという間に時間が来そうですね。一つ一つぜひ全体に見るんじゃなくて、作品一つ一つにこう目を凝らしてご覧いただきたいですね、はい。その他はご案内は、
あと細かいっていうところで、はい、赤江細病というもう本当に細かく書いて、そして書くとチラシにも、
あ、そうそう、
キャッチコピーをね、はい、入れさせていただいたんですけども、
はい、
細かいという視点で見ると150ページですね、
はい、
こちらはちょっとフリーペーパーには掲載していない作品にはなるんですが、
はい、
幅が10センチにも満たない 8.9 センチの杯になるんですけれども、
杯ですか、綺麗、はい、ですね、はい、
ただこの作品ですね、はい、図録の写真でもわからないんですけれども、1ミリの間に7本の線が入っているという、
はい、1ミリの中に7本ですか、はい、すごいな、どんな筆使われたんだろう、すごいですね、
すごい、もう超絶技巧と言ってもいいような
そうですね、はい、肉眼では確認されました？
はい、確認したんですけれども、もう細かくて、だんだん、今どの線を数えているのかわからなくなると。
はい、7本確認しようとしたら細かすぎました。
ただ、今回そういった作品が多いですので、単眼鏡の貸し出しも行っております。
そうなんですか。はい、それはいいですね。
拡大して見ていただけると。
で、それだけ細かいこともされてるけれども、全体としての図柄もバランスよく、すごくモダンですね、これ。
そうですね。周りに、大きく人物を描いて、さらに4つに割った窓枠の中にも、はい、ちっちゃく人物を描いているんですね。
そうなんですね、
はい、とても面白い作品になっています。
ぜひ皆さんご自身の目で数えていただきたいところですね、はいはい、緻密というところでした ね、
そうですね、
はい、その他はいかがでしょうか、はい、
あとこの他に、一番作品として数が多いのは8になるんですが、はいはいはい、この宮本矢窯ではいろんな機種が作られていて、で130ページの水中、はい、こちらフリーペーパーにも掲載していただいてて、
はい、ありますね、ちょっと3つ揃った真ん中にありますね、はいはい、
水を注ぐための器の水中になるんですが、はいはい、こういった作品であったりとか、茶道具で使うための、はい、蓋置き、
はい、
これは98ページですね、の蓋置きであったりとか、
ありますね、綺麗ですね、
これいろいろな道具や器が作られています。でこの130ページの水中なんかは注ぎ口がとっても面白くて、
そうですね、はい、持ち手から行くとなんかこう竜のような感じもしますね、
そうですね、
はい、横からちょうど撮られてる写真なので、
注ぎ口は獣の顔、獣が口を開けているような作りになっていて、
ね、そうですね、
絵付けが注目されやすいとは思うんですけれども、こういう細かいところにもデザイン性が効いているので、形も一緒に楽しんでいただけたらなというふうに思います。
で横に描かれているのはなんかこう不思議な動物ですけども、側面にあるのは
そうですね、はい、キリンって結構陶磁器には、はい、よく登場するモチーフになるんですが、
架空の動物のキリンですね、
そうですね、はいはい、架空の動物のキリンで、これも随獣といっておめでたい模様の一つになるの で、
そうです、ね、
はい、中国由来の模様ではあるんですが、日本の陶磁器にも かなりたくさん登場するモチーフになります。
はい、そうなんですね。はい、これはなかなか本当に一つ一ついろんなあの形を見るだけでも楽しいし、その中でどんなあのこう工夫を凝らしているのかっていうのを見つけるのも楽しいですね。はい、そうですね。ありがとうございます。あの今ずいぶん一つ一つこう、まあ、たくさんの中から一部をピックアップして、はい、図録の中からご紹介いただきましたけど、改めて見どころということでご紹介いただけますか。
は
い、
ですね、今回は、はい、あの結構中国由来の画題というのが多くて、
おっしゃってましたね、
と難しいかなと、あの感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、よく図案をあの描かれた文様というのを見ていくと、はい、とても愛くるしい人であったりとか、はい、
あ、表情がありましたね、はい、ね、先ほども
有名かな、ひょうきんな表情をした竜であったりとか、まあ、そういうものも多くあるので、なんとなく親しみやすくて見れば見るほど愛着が湧いてくるものっていうのがあの多いかなというところと、あとやはり先ほどからあのお伝えしている細密描写ですね、はい、もう細かく書いて書いてそして書くっていうところの高い技術力と、まあ、あの独自 の, あのデザイン性っていうところを、うん、あのぜひ見ていただけたらと思う、はい、ところになりますね。
そうですか、はい、ありがとうございます。そしてこういうあの今回 の, あの魅力をいつもこう記念講演がありますけども、はい、ご案内いただけますか。間に合いますかしら。
はい、はい、あの明日ですね、9月14 日,、
はい、14日、はいはい、
の13時30分から、はい、あの今回展覧会の監修者であります、あの東京国立博物館の特任研究員の今井敦史さんが記念講演会をしてくださいます。
そうですか、はいはい、どのようにしてあの参加できるんですか。
はい、あの先着順となってまして、
はい、
ただあの当日もうあのお席まだまだある状態
で,
いですので、はい、あの13時会場になってますので、13時に直接会場に来ていただけたらと思います。
そうですか、わかりました。じゃあもうぜひ皆さん明日だそうですのでね、この配信をお聞きいただいたら早速もう直接お出かけいただきたいと思います。これはあの鑑賞券があれば、
はい、
もうそのまま参加できるんですか。
そうですね、はい、あの観覧券を提示していただいて、でお入りいただくという形になります。
わかりました、ありがとうございます。それからいつもされているギャラリートークもぜひあの皆さんにお知らせいただきたいと思います。今回はいつ頃されますでしょうか。
はい、9月21日の土曜日と10月5日の土曜日、10月26日の土曜日、はい、11月9日の土曜日ということで、はい、いずれも11時から1時間程度お話しさせていただきます。
は
い
は
い、
村上さんがお話ししてくださるんですよね。はい、ですから質問もありで、
あ、はい、あのお話ししながら進めていけたらなと思います。
もうとっても贅沢な時間だと思いますが、はい、あのギャラリートーク今までも何回も村上さんされていらっしゃいますけども、はい、あの上手 な, こうな、なんでその時間の過ごし方ってもしありましたら、はい、
でもやっぱり、あのお話でお伝えしている作品を実際に聞きながら見ていただくっていうのが、
それも素晴らしいですよね。は
い、
あの
いいかなと思います。
ね、私も今図録を、ね、見ながらお話を伺ってますけど、これが実物を見たらもっともっとお話のその意味がしっかりと深く伝わってくるんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあこのギャラリートークは、まあ、特に人数制限があるのではないですね。はい、大丈夫ですね。
大丈夫です。
分かりました。じゃあ最後にリスナーさんにぜひメッセージお願いいたします。
はい、あのこの秋はですね、丹波立ち食いの里九谷赤谷の極地で赤く染まるとともに、まあ、あの10月には陶器祭りも、
そうですね、はい、本当
ありますし、はい、あの秋の味覚がどんどんと出てきたりとか、景色もとても綺麗に、
はい、
な時期になってきますの で,
そうです、ね、
まあ、あのこの九谷赤谷の超絶技巧プラス美しさ、
はい、
プラスあの丹波立ち食いの里を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。
もう本当に癒される空間の中にある素晴らしい作品がまた今回も並んでいるので、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。今日のお話いただきました、兵庫陶芸美術館からお越しいただいた学芸員の村上文さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。